第二列王記第七章三節から十一節。助演男優その十二、四人のザラート患者。さて、ザラートに侵された四人の人が町の門の入り口にいた。彼らは互いに言った。我々はどうして死ぬまでここに座っていなければならないのか。たとえ町に入ろうと言ったところで、町は食糧なんだから、我々はそこで死ななければならない。ここに座っていても死ぬだけだ。さあ、今、アラムの陣営に入り込もう。もし、彼らが我々を生かしておいてくれるなら、我々は生き延びられる。もし殺すなら、その時は死ぬまでのことだ。こうして、彼らは、アラムの陣営に行こうと、夕暮れになって立ち上がり、アラムの陣営の端まで来た。すると、なんと、そこには誰もいなかった。これは、主がアラムの陣営に、戦車の響き、馬の稲鳴き、大軍勢の騒ぎを聞かせたので、彼らが口々に、見よ。イスラエルの王が、ヒッタイト人の王たち、エジプトの王たちを雇って、我々を襲ってくると言い、夕暮れに立って逃げ、自分たちの天幕や馬やロバ、陣営をそのまま置き去りにして、命からがら逃げ去ったからであった。ザラートに侵されたこの人たちは、陣営の端に来て、一つの天幕に入って食べたり飲んだりし、そこから銀や金や衣服を持ち出して隠した。また、戻ってきては、他の天幕に入り、そこからも持ち出して隠した。彼らは互いに言った。我々のしていることは正しくない。今日は良い知らせの日なのに、我々はためらっている。もし明け方まで待っていたら、罰を受けるだろう。さあ、行こう。行って、王の家に知らせよう。彼らは、町に入って門営を呼び、彼らに告げた。我々が、アラムの陣営に入ってみると、なんと、そこには誰の姿もなく、人の声もありませんでした。ただ、馬やロバが繋がれたままで、天幕もそっくりそのままでした。そこで門営たちは叫んで、門内の王の家に告げた。
助演男優シリーズの12回目ということで、今回取り上げますのは、ザラートという皮膚の病気にかかった名もなき4人の人です。彼らは良い知らせを町の人たちに届けるというそういう働きをしました。今回私たちは彼らを通して、私たちにとっての良い知らせとは一体何か、そしてどうしてその良い知らせを私たちが知らせるのか、そしてどのように知らせるのかということを学んでいきたいと思います。まずは今回の箇所を見ていきましょう。今回の時代背景は前回のお話と同じく預言者エリシャの時代です。前回はアラムの将軍ナーマンのエピソードを取り上げました。参考資料にも書きましたが、今回の出来事は前回取り上げたナーマンのエピソードより前に起こったことかもしれません。そうでなければ結構年数が経ってからのことでしょう。北王国のヨラム王とアラムの王様ベンハダド2世の治世が重なるのは10年間なんですね。まあその間の出来事っていうのはどちらも間違いないんですが、まあ聖書の流れ通りだとすると、まあ、最初の方にそのナーマンの出来事があって、まあ、終わり頃に今回の出来事があったということでしょう。まあ、とにかくこのエリシャの時代に起こった出来事だということですね。折しも北王国は、まあ、結局7年間にわたる飢饉に見舞われている最中だったのです。その上アラムの王様ベンハダド2世が大軍をイスラエルの北王国に送ってきました。そして首都サマリアが包囲されてしまうのです。そのために飢饉でもともと食料が少ないのに、 一切サマリアの中に外から入ってこなくなってしまったわけですよね。ですからサマリアに住む人たちは食べ物がなくなってしまいました。なんと自分の子供を殺してその肉を食べる人まで現れたのです。北王国のヨラムはそのような現状に激しく動揺しました。子供を殺して食べたなんていう事件が起こったことを知った彼はね、もう着物を引き裂いて悲しんだわけです。そしてこれを誰かの責任にしないではいられなくなってしまいます。まあ、自分の知性、政治が悪いからこんなことになったとは思いたくないわけですよね。そして責任を預言者エリシャに向けたのです。預言者エリシャを殺そうとしました。ところがエリシャは身を隠し、間もなく大量の食料が手に入るようになるというふうに王の使者に予言をしました。これが一節に書かれています。間もなくサマリアの人たちはね、たくさんの食料を手に入れることができるよ。もう絶体絶命のピンチの中で神様はエリシャを通してそのように予言なさったわけです。こうした状況で今回の主人公である4人のザラート患者が登場するわけですね。彼らはサマリアの町の門の外にいました。モーセの律法の定めにより、ザラートにかかってしまった人は町の中に住むことができなかったんです。働くこともできませんから、門を出入りする人たちから施しを受けて生活していたのでしょうね。まあ、あるいはゴミなどを漁っていたのかもしれません。ところが先ほど申し上げたような事情で町の人たちは飢えていました。ですから4人に施しをする余裕など全くないわけです。このままでは飢え死に間違いなしです。そこで彼らは話し合いました。3節と4節をもう一度ご覧ください。3節と4節、我々はどうして死ぬまでここに座っていなければならないのか。たとえ町に入ろうといったところで、町は食料なんだから我々はそこで死ななければならない。ここに座っていても死ぬだけだ。さあ今アラムの陣営に入り込もう。もし彼らが我々を生かしておいてくれるなら我々は生き延びられる。もし殺すならその時は死ぬまでのことだ。まあ、すなわちアラムの軍の陣営に向かって、まあ、アラム軍の人たちから食料を施してもらおう、もしくは取っちゃおう、盗んでこっそり盗んでしまおうと、まあ、そういうふうに考えたわけです。もちろん見つかって殺されてしまう可能性が非常に高いのですけれども、こうして門の外に座っていてももういずれ飢え死にすることは間違いありません。ならばたとえほんのわずかであっても生き延びられる可能性の方にかけてみようじゃないかと、この4人は考えたわけですね。そして4人はアラム軍の陣営にこっそりと向かいました。ところがそこには誰も見当たらないわけです。実は神様が奇跡を起こしてサマリアを取り囲んでいたアラム兵たちをみんな追っ払ってくれたんですね。6節と7節をご覧ください。6節と7節、これは主がアラムの陣営に戦車の響き、馬の稲鳴き、大軍勢の騒ぎを聞かせたので、彼らが口々に、見よ、イスラエルの王がヒッタイト人の王たち、エジプトの王たちを雇って我々を襲ってくると言い、夕暮れに立って逃げ、自分たちの天幕や馬やロバ、陣営をそのまま置き去りにして命からがら逃げ去ったからであった。まあ、このように書かれております。ヒッタイト人というのはトルコの東側の地域に住んでおりました。エジプトはご存知の通りイスラエルの南にある国ですよね。もし彼らの予想通り北王国がヒッタイト人やエジプト人たちと同盟を結んで、ヒッタイト人やエジプト人たちの軍勢が助けに来たとしたらどうなるかっていうと、北と南から挟み撃ちに なることになるわけです。この戦い楽勝だと思っていたアラムの人たちは、びっくり仰天したわけですね。もちろんそんな事実はないのです。神様が奇跡によってまるで軍隊が攻めてきたかのような音を聞かせてくださった、幻聴を聞かせてくださったわけですよね。それでアラム軍は大慌てになってしまったわけです。そしてもう命からがら逃げ出すというそういう状況になってしまいました。しかも慌てふためいて逃げたために食料もテントも武器も馬もそのまんまそこに残して逃げていったわけですね。もうできるだけ身軽にもうダットのごとく逃げ出さなければならない、非常にそういう焦った気持ちで逃げたものですから、大事なものをそのまま残していってしまったということです。4人は大喜びです。アラム軍が残していった食料を、お腹いっぱい食べるわけです。そして彼らが残していった衣服や財宝をかすめ取って隠しました。たらふく食べて落ち着いた4人はまた互いに話し合いました。9節ご覧ください。我々のしていることは正しくない。今日は良い知らせの日なのに我々はためらっている。もし明け方まで待っていたら罰を受けるだろう。さあ行こう、行って王の家に知らせよう。夕方頃この出来事が起こったわけですが、これ明日の朝まで待っているわけにはいかない、もう今すぐサマリアの町に行って事の次第を説明しようと彼らは言うわけです。自分たちは今お腹いっぱいで満足していますが、サマリアに住む町の人たちはまだ飢えているわけですね。ここにはたくさんの食料が残されています。だからここに食料があるという良い知らせを自分たちはサマリアの町の人たちに伝えなければならない、そのように彼らは話し合ったわけです。聖書時代、サラートというこの特別な皮膚病にかかってしまった人たちは、町の人たちからは差別を受けがちでした。買い物などの必要があって町の中を歩こうものなら、石が飛んできます。そして、お前は神に呪われてその病気にかかったのだと、口汚く罵られるんですよね。もちろん聖書の中にはそのようなことは書かれていません。サラート患者を見つけたらね、お前は神に呪われたものだと罵れとか、石を投げて追っ払えなどということは書かれていないのです。しかし、人々はサラート患者を見つけると、そのように差別をすることが多かったんですね。それでもこの4人は、おそらく自分たちのことを差別してきた町の人たちを救うために立ち上がって町に戻って良い知らせを門番に知らせました。門番も大喜びで王宮にその知らせを伝えました。しかし最初ヨラム王はこのニュースを信じなかったんですね。これはアラムの策略である。自分たちがのこのこ町を出ると隠れていた彼らがね、襲ってきて自分たちを全滅させる、そういう作戦に違いないと。ヨラム王はそのように言うわけです。しかし家来の一人が言いました。誰かを敵の陣地に送って本当かどうか試させましょうと。もしかしたら彼らは王様のおっしゃる通り罠で、これは殺されてしまうかもしれません。しかしこのまま時を過ごしても、どうせ我々はみんな飢え死にすることになってしまうのです。それが早いか遅いかの違いなのですから、誰かを送って確かめさせたらいいじゃないですかと進言したんです。それでヨラム王は分かったと、偵察兵を数名送り出しました。そしてあの門番が知らせてきたあの話が本当だということが分かったわけですね。こうして町の人たちは 続々とアラムの陣営跡に出かけていき、手に入れた食料で生き延びることができたわけです。預言者エリシャの預言が的中したということになります。このあと4人のサラート患者の人たちはどうなったでしょうか。聖書には何も書かれておりません。決死の覚悟でアラム軍の陣地に向かって良い知らせを自分たちのもとにもたらしてくれたこの4人に対して、おそらく王であるヨラムは褒美を与えなかったと思われます。そもそも4人は褒美が欲しくてサマリアの人たちに良い知らせを伝えに行ったわけではありません。そうすることが正しいと彼らが考えたからです。むしろそれを実行しなかったら自分たちは罰を受けるだろうと、神様からの裁きを招くだろうとさえ語っています。それではこの4人のサラート患者から私たちが一体何を学ぶことができるか、これを見ていきたいと思います。一言で言うと、私たちも良い知らせを他の人たちに伝えようということです。良い知らせを他の人たちにお伝えしましょう。じゃあ良い知らせというのは何なのか、なぜ私たちは良い知らせを他の人に伝えなきゃいけないのか、じゃあ伝えるとしたらどんなふうに伝えたらいいのか、この3つをお話ししていきたいと思います。まず良い知らせとは何かということですね。4人のサラート患者にとって良い知らせというのは、アラム軍が一人もいなくなった、そして陣営に大量の食料などが残されているというニュースです。これが彼らにとって伝えた良いニュースですね。良い知らせです。では私たちクリスチャンにとっての良い知らせ、グッドニュースとは一体何でしょうか。良い知らせのことを福音とも呼びます。福音、ギリシャ語でイワンゲリオンですね。例えば町が敵の軍隊にこう攻撃されるという状況があるとします。町に敵の軍隊が近づいてきます。すると町を守る守備隊が迎撃に出ていきます。そして敵軍を迎え撃つわけです。その守備隊が負けたら敵は町に襲いかかってきて、多くの人が殺されたり奴隷として連れ去られたりするわけですよね。ですから町の人たちはやきもきしながら戦いの結果を待ちわびます。そのうちに一人の兵士が戻ってきます。そして町に向かって叫びます。我が軍は勝利した、敵の脅威は去った。これがユアンゲリオン、福音なんですね。グッドニュースです。特に聖書が福音という場合、イエス様によって与えられた恵みの福音のことを指します。恵みの福音とは、私たちの罪を許すためにイエス・キリストが十字架にかかり死んで葬られたけれど3日目に復活なさったというメッセージです。第一コリントの15章1節から8節を見るとそのことが書かれています。私たちの罪を許すためにイエス様が十字架にかかられた。イエス様がただ十字架にかかったっていうんじゃないですね。それは私たちの罪を許すためであったということ。そしてイエス様は死んで葬られたんです。本当に死んだんです。でも3日目に復活をなさったんです。そのことを事実であると宣言する、これが良い知らせ、福音というものなのですね。私たちは天地をお作りになった神様に逆らって罪を犯しました。罪というのは神様を否定する大変な侮辱です。ですから本来なら永遠の苦しみという罰を神様から与えられるはずでした ところがイエス様が十字架にかかられることによって、イエス様は神様からの罰を身代わりに受けてくださったんです。本来私たちが受けるはずだった罰はイエス様が代わりに受けてくださったので、もう完了したんですね。なので私たちに罰が下ることがなくなったのです。その結果、恵みの福音を信じるだけで私たちの罪は全て許されることになりました。それどころか神様に愛された子供として新しく生まれ変わりました。もはや私たちは神の敵ではなく神様の愛する子供になったんですね。そして神様の子供として私たちは神様から永遠に祝福される存在になりました。これが今の時代のクリスチャンが他の人に伝えるべき良い知らせです。ではなぜ知らせるのかということですね。4人のサラート患者はどうして良い知らせをサマリアの町に伝えようとしたのでしょうか。彼らは久しぶりに食べる食べ物で力を取り戻しました。しかしサマリアの町では飢え死にしそうな人たちがたくさんいます。自分たちだけが満足して町の人々のことを見捨てるなら神様の裁きを招くと4人は考えました。使徒パウロも良い知らせ、すなわち恵みの福音について次のように語っています。皆様お手元のアウトラインで第1コリント9の16、こちらをご覧ください。第1コリント9の16。私が福音を述べ伝えても私の誇りにはなりません。そうせずにはいられないのです。福音を述べ伝えないなら私は災いです。このようにパウロは語っています。ただ4人のサラート患者も使徒パウロも神様の裁きが怖いからそれぞれ良い知らせを多くの人々に伝えたのではありません。そうではなくて彼らが神様のおかげで大きな喜びを体験したからなんですね。以前働いていた職場で女性スタッフの一人が朝から妙にニコニコしていることに気がつきました。まあ、別に普段からぶっちょぼ面でね、笑顔を見せない人ではないんです。でもそれでも普段以上にニコニコニヤニヤしてるわけなんですね。まあ、どうしたんだろうと不思議に思いましたが、まあ、あえて特に尋ねもせず、それから数日が経ちました。するとその方の結婚が決まったというニュースが飛び込んできたわけです。どうやらニコニコデーの前の日にプロポーズをされたらしいんですね。ああなるほどと納得をしたことです。まあ大声でね、私プロポーズされましたって言わなくても、ここはつつましく黙っていようと思ってもその喜びは溢れ出てしまうわけです。周りの人たちに伝わってしまうわけです。人は喜びに満たされるとその喜びは隠そうと思っても表に現れてきます。4人のサラート患者は裁きが怖いからいやいや語ったのではありません。自分たちが体験した喜びのゆえに黙っていることができなかった。他の人たちにもこの喜びを知ってほしい、味わってもらいたい、もうねいつ飢え死に死ぬかわからないというような、そういう状況の人たちにここに食べ物があるよっていうこの素晴らしいニュースを一刻も早く届けたい、そういう思いで彼らは立ち上がってサマリアの町に出かけていったわけです。パウロが、そして私たちが恵みの福音を他の人に伝えるのもイエス様が命がけで私たちを愛し救ってくださったのだと、その喜びのゆえです。私たちはいつもイエス様がこの自分にしてくださったことを数え上げていきたいと思います。そして日々感謝の思いを 新たにしていきましょう。そしてそこから生まれる喜びをいつも味わいましょう。それが私たちから神様の望まれる行動、この場合には他の人にイエス様の救いについて話すという、そういう意欲、思いを引き出すわけですね。なぜ私たちは恵みの福音を、この良い知らせを他の人に伝えるのか。それは私たちが救いの喜びを知ったからです。ではどのようにその福音を、良い知らせを他の人に伝えていったらいいんでしょうか。4人のサラート患者は別に難しい哲学を門番に向かって語ったわけではありませんね。自分たちが体験したことをそのまま門番に伝えたのです。10節、我々がアラムの陣営に入ってみると、なんとそこには誰の姿もなく人の声もありませんでした。ただ馬やロバがつながれたままで、天幕もそっくりそのままでした。自分たちが体験したこと、自分たちが見たこと、これをそのまんま門番に伝えたわけですね。まあ彼に伝えればね、王様に伝わり、そしてサマリアの町中にそれが伝わるっていうことを、まあ彼らは期待していたから門番に語ったわけです。まあ彼らは町の中に入れませんからね。私たちも同じです。自分がイエス様によって何を体験させていただいたのか、それをストレートに伝えればよいのです。これを教会の専門用語で証と呼びます。自分がイエス様によって体験したこと、それを他の人にお話しすることを証というふうに言うんですね。教会の集会でクリスチャンの人たちに語る証もありますけれども、他の人にイエス様の恵みの福音を伝える時も、この証という方法がよく用いられます。証というのは証言という意味です。法廷で証人が前に立って、自分はこういうことを見聞きしましたとお話ししますよね。これが証言なんですね。それと同じように、他の人たちに自分はイエス様によってこういう体験をしたんですっていう実際の体験をお話しすることが証なんですね。法廷の証言で大切なことは、聞く相手を感動させることではありません。聞いてる人たちが感動のあまり涙を流すようなね、そういうドラマチックな話をすることは重要なことではないですよね。証言において重要なことは真実を語ることです。周りの人たちを感動させようと思ってね、誇張してしまったり嘘を混ぜてしまったりすると、それは逆に問題ということ、偽証ということになってしまいます。私たちも他の人たちに対して自分の体験を語る際は、別に相手を感動させる必要はないし、ドラマチックな話をする必要はありません。自分が体験したことをそのまま相手に伝えていけば良いのです。そのようにして私たちは福音を、良い知らせを他の人に伝えることができます。証というのは、イエス様によって自分が体験したことをそのまま正確に語ることが大切だと申し上げましたが、分かりやすく伝えるということも大事ですね。こっちはね、自分が体験したことをそのまま語っているつもりなんだけれど、相手が結局何言いたいのかなって分からないくなってしまうと効果がありませんのでね、こう分かりやすく伝えるっていうことも大事なんです。そのためにはあらかじめ3つの要素っていうものを整理しておくといいと思います。いざその時になってね、考えて喋るんじゃなくて、あらかじめ、3つの要素を考えておくと、いざという時にお話をすることが しやすいと思います。その3つというのは、1つ目はイエス様を信じる以前の自分の状態。そして2番目はイエス様を信じた後の自分の状態。かつて自分はこういう状態だった、こういう問題抱えていた、こういうことに悩んでいたけれど、イエス様によって自分はこんな風に変わりましたっていうことですね。ビフォーアフターなんですね。そして3番目に匠を紹介するわけですね。どのようにしてリフォームされたのかっていうことです。どのようにして自分はイエス様を信じるようになったのかっていうことですよね。これによって私たちはイエス様を、人を救い人を作り変えるイエス様を他の人に紹介することができる。このイエス様によってあなたの人生も作り変えられるんですよっていう良いニュースを他の人に伝えることができるわけですね。語る順番は、この3つ、語る順番はどっちでもいいんです。自分はこんなふうにイエス様を信じるようになりました。そしてかつてこうだった自分がこんなふうに変えられました、でもいいしね。今自分はね、こんな素晴らしい祝福を味わっています。それはだけど過去はこうだったんです。なんでこんなふうに変えられたかっていうと、自分がイエス様を信じたからです。イエス様は自分の人生にこんなふうに関わってくださいましたっていうふうにお話ししてもいいわけです。ただこの3つがはっきりしているとお話をするときに話があっちへ飛びこっちへ飛びしなくて済むし、余計なこと言わなくて済むわけですね。この3つがはっきりしていると1分で証しができるし、1時間でもお話しすることができます。1時間喋っても話があっち飛びこっち飛びしないで伝えるべきことをお話しすることができます。なので語る順番どうでもいいので、まずこの3つを簡単な言葉で表してみましょう。できたら紙の上に書き出してみるといいです。書けないってことは自分でも分かってないってことですね。自分でも分からないことは人には伝わらないわけですから、まず短い言葉でこの3つのポイントを書き出してみるといいと思います。そしてこの以前の状態と今の状態、そしてイエス様によってどんなふうにね、自分が変えられていったかということと、どのようにしてイエス様が自分を変えてくださったか、どのようにして自分はそのイエス様を信じるようになったのかっていう、この3つのポイントなんですが、一つのパターンだけではないと思います。いろんなパターンがあるんです。私たちは自分の人生の中の一箇所だけが変えられたんじゃなくて、全部丸ごと変えられているんですよね。その要素要素によって大きく変わったところもあるし、ちょこっと変わっている、今少しずつね、変化している最中だっていうものもありますけれども、とにかく人生全体がイエス様によって作り変えられている最中なのです。だから変えられた部分は一個だけではありませんから、何パターンも実はこれを作ることができるわけです。例えば以前はちょっとした失敗で深く落ち込みがちだったんだけれども、今はイエス様を信じた後、今は反省はしてもすぐに気持ちを切り替えられるようになりましたとか、以前は家族に対して攻撃的な高圧的な態度をとっていたんだけれども、今は穏やかに話すことが多くなりました。なので家族関係がね、良くなってきましたとか、以前は一人になると孤独感に苛まれるので、いつも他の人と一緒にいないと安心できませんでしたと。でもイエス様を信じた今では一人で過ごすことができるようになりましたとか、以前はいけないと分かっていても暴飲暴食がやめられませんでしたが、今では適切な量を飲み食いできるようになりましたとか、要するにいろんなパターンが考えられますよね。で、こういういろんなパターンを用意しておくと、相手によってあるいは状況によってそれを使い分けることができます。まあ、カードはね、多い方が状況に合わせてその札を切ることができますので、 慣れてきたらいくつかパターンを作ってご覧になるといいと思います。さて、そのようにして私たちは他の人に恵みの福音を語るわけです。イエス様によって私たちはね、罪を許され神様の子供になった、イエス様の十字架と復活を信じるだけで私たちは罪許され神様の子供になり、聖霊なる神様がうちに住み私たちを作り変えてくださるのだ、神様の子供として神様の祝福を永遠にいただくことができるんだというメッセージを伝えることができるわけです。伝えた結果、その人がイエス様を信じるようになるかどうか、あるいはその一歩手前で聖書に興味を持ったり教会の集会に行ってみようかなと思ったりするかどうかは私たちの責任ではありません。私たちの責任は分かりやすく自分が体験したことをイエス様によって体験させていただいたことを他の人に伝えるっていうことなんですね。預言者エゼキエルという人がいますが、神様がこのエゼキエルに預言者の務めについて教育なさっておられます。エゼキエル 3-18-19、 こちらもご覧ください。エゼキエル 3-18-19、私が悪い者にあなたは必ず死ぬという時、もしあなたが彼に警告を与えず、悪い者に悪の道から離れて生きるように警告しないなら、その悪い者は自分の不義のゆえに死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。もしあなたが悪い者に警告を与えても彼がその悪と悪の道から立ち返ることがないなら、彼は自分の不義のゆえに死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになる。まあ、悪いことをしている人がいて、神様がその人に裁きを下そうとしている。そしてエゼキエルに対して、彼にこのまんまだと神の裁きを受けて死ぬことになるよと警告をしなさいと。もしエゼキエルが神様に命ぜられた時に、忠実に彼に対して警告をしなかったとします。すると彼は悔い改めることがないわけですから、裁きを受けて死ぬでしょう。その血の責任をエゼキエルよ、私はあなたに問うことになるよ。だけどあなたが忠実に彼を警告しても、彼がその警告を無視して悪を犯し続けた結果裁かれて死んだとしたら、あなたに責任を私は問わないと言っているわけですね。まあ、これは警告の話なので、まあ、良い知らせとはちょっと違いますけれども、それでも私たちの良い知らせを伝えるというこの責任と通じるところがあります。クリスチャンの証も真実を話すこと、分かりやすく伝えるということは必要ですけれども、結果について神様は私たちに責任を問われないのです。語った結果相手がクリスチャンになるかどうか、それを私たちがね、責任問われることはないし、イエス様に興味を持つかどうか、教会に行きたいなと思うかどうか、聖書読んでもらい、読みたいなと思うかどうか、それは私たちの責任ではないということなんですね。私たちの証を聞いた人がイエス様や聖書や教会に興味を持つかどうか、イエス様を信じたいと思うかどうかは、聖霊なる神様に私たちはお任せしましょう。ただ結果について責任がないとはいえ、語る人がいなければ誰もイエス様のことを知ることはできませんね。私たち自身も誰か他の人がイエス様のことを教えてくれたから、今のようにイエス様を信じて救われて神様の子供として祝福を味わっています。そのことを私たちは忘れないでいましょう。私たちはパウロとかペテロとかいうような大伝道者ではないかもしれません。でも、そしてエリシャとかエゼキエルのような預言者でもないでしょう。 それでもチャンスを見つけて自分が体験したことを他の人に伝えていきたいと思います。難しいことを語る必要はないんです。伝道者がやるようなね、論理立てて相手を説得するっていうところまでやる必要もないのです。ただ自分がイエス様によって体験させていただいた、イエス様によって人生が作り変えられたというその祝福の証言を他の人たちにお伝えしていきたいなと思います。それによって周りの人たちは永遠の命を手に入れるチャンスを手にすることができるわけです。でも私たちがそれをしたからといって地上でお金が儲かるとか何かの特別な幸せを手にするとかということはおそらくないでしょう。あの4人のサラート患者がサマリアの人々に良い知らせをもたらしても多分何も報酬をもらえなかったのと同じです。しかし私たちは地上にたとえ宝を積むことができなくても天に宝を積むことができますね。やがて私たちが死んで天に迎え入れられた時、イエス様が私たちによくやった、忠実なしもべだと言って祝福してくださいます。私たちが自分の体験したことを勇気を出してまた愛を持って伝えていくことをイエス様は決して見過ごしになさいません。それを信じてチャンスがあったとき、私たちが自分の体験を語れるように普段から祈りながら準備をしておきたいですね。イエス様がしてくださったことを私たちはいつも思い起こして感謝と喜びを味わいましょう。それが私たちの原動力です。そしてあらかじめイエス様が味わわせてくださった自分の体験をまとめておいてチャンスを見つけて語っていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちを命がけで愛しそして救ってくださったことをありがとうございます。今回の学びを通して私たちは改めて自分に考えられない祝福が与えられているのだということを確認しました。それにより私たちの心の内側に喜びが湧き起こってまいりましたが、ますますその喜びを深め、またあなたに対する感謝の思いを深めさせてくださいますように。そしてそれを原動力として自分はこのようにイエス様から作り変えられ祝福を今味わっているというその良い知らせを周りの人たちにもお伝えしていくことができるようお助けください。どうぞチャンスを与えてください。そして語る勇気を与えてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。